日の聖書箇所はマルコによる福音書16章14節から20節、新約聖書の98ページとなります。マルコによる福音書16章14節から20節、新約聖書98ページです。それではお聞きください。その後11人が食事をしているとき、イエスが現れ、その不信仰と固くなな心をお咎めになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。それからイエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方弟子たちは出かけていって、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。桜子先生、お願いいたします。
ハレルヤ、主の御名を心から賛美いたします。今朝こうして、皆様と共に第8回世界宣教リバイバル聖会の2日目をお迎え、共に礼拝を捧げることができます。幸いを心から感謝いたします。昨日より武田博先生が本当にもう文字通り命がけで私たちに御言葉をお語りくださり、伝統の中改めて聖霊の火はイエス様の十字架のご受難を通して私たちに注がれることを、先生の犠牲の姿を見ながら教えられ、また深くイエス様の十字架を思いさせられております。日本というこの霊的に暗い不毛の地で、昨日も先生が開拓伝道の話をしてくださいましたけれども、開拓伝道から教会を立て上げられ、今日まで涙の祈りと、また多くの犠牲をもって教会のリバイバル、そして世界宣教の使命者として重たい十字架を負い、また後の者たちに文字通りですね、本当に命を流し続けてくださる先生から今朝も命の御言葉をいただけます祝福を心からもったいなく感謝いたします。昨日は神殿の四本の柱と題して、いつも十字架中心、いつも十字架を主を仰ぎ、罪の許しに預かりながら救いに預かり、また一人一人の方に主が乗せてくださる十字架をしっかり背負いながら救いの完成に預かっていく信仰の歩みをするように、また御言葉中心、いつも聖書を読み、聖書から語られる御言葉、また教会の宣教を通して語られる御言葉によって生きるように、また祈り中心、いつも主の御前に祈り、教会に集まって祈り、聖霊の力に満たされて信仰生活を送っていくように、そして世界宣教中心、受けた恵みを流すものとして、すべての作られたものに福音を述べ伝える信仰生活、この4つを語っていただきました。そのためにいよいよ玉川教会が祈りの家として、ますます祈り成長していくように、先生を通して主がお励ましくださったことを心から感謝いたします。2004年にですね、野口ヒューマン先生が玉川教会に就任されましたとき、武田博先生が就任のメッセージをですね、就任式のメッセージをしてくださいました。でですね、その時には十字架の民、御言葉の民、祈りの民までだったんですね。世界宣教のことはその時はまだ語られなかったんです。でそれは 当時はまだ玉川教会があそこまで成長しておらずですね、今まだ世界宣教を語れる時じゃない、そのようにですね先生がおっしゃられて、3つのことだけをその時語ってくださいました。昨日先生のメッセージをお聞きながら、それから18年経ちましたけれども、今年8回目の世界をこのようにして開くまでに主が玉川教会を成長させてくださり、そして4本のこの神殿の柱ですね、先生が昨日お語りになりました世界宣教も加えて私たちに御言葉を与えてくださり、私たちが歩むべき道、生きるべき道ですね、主のご愛とご真実が決して変わることがないことを主がお語りくださいましたことを感謝いたします。私たちは本当に貧しく弱さの中にある者たちですけれども、この変わることのない主の約束、また教会のリバイバルと世界宣教の使命のもと、今日もまた心を合わせて先生より語られる命の主の御言葉を共にいただきたいと願います。御言葉を通して私たちしっかりこの命に聖霊の火に燃やされるこの朝となりますように心よりお祈りいたします。今朝は出て行きなさいと題して武田博先生に御言葉をお語りいただきます。大きな拍手を持ってお迎えしましょう。
お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの計り知れない恵みを得て心から感謝いたします。この礼拝の朝、あなたがこの真ん中にご臨在くださり、愛する兄弟たちの捧げるその賛美祈り礼拝をお受けくださいますように、そしてお一人一人があなたから与えられた十字架をしっかり背負ってあなたに従い素晴らしい信仰生活を全うされることができるように助けてください。第8回目の聖会です。どうかこの教会がいよいよあなたの使命を担う教会として大きく前進できますように、今日も御言葉を持って私たちを励まし導いてください。きっとそうしたることを信じます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。昨日は大変ご心配をおかけし、またご迷惑をおかけしましたです、ね、先ほどですね、白石光生さんがそこにおられましたから、そう申し上げました。慣れておりますと。慣れてますと。慣れて本当に、ね、申し訳ないことですけれども、これで、玉川教会で倒れるのは2回目ということになります。今から8年ぐらい前ですね、結婚式がありましてですね、ちょうど桜井先生が進学校時代で、なかなかですね、この結婚式はプロがしないとできないからですね、わざわざ福岡から来て結婚式を指揮しまして、最後、祝祷したとここに倒れてしまいましてですね、でもうピッポピッポ言ってですね、慈恵大の病院に行ったことを覚えています。まさか再びと思っておりましたけれども、昨日は本当に皆様にご迷惑をかけて申し訳ありませんでした。今日は大丈夫です。はい、はい、ということで、この今日は出て行きなさいと題して御言葉を語らせていただきたいと思います。でこの聖書を読んでみるとですね、イエス様がおいでになった時からもう聖書というのはもうとにかく出ていくことを教えている章なんですね。このルカ伝の一章に有名なですね、このザカリアの預言というのがあるんですけれども、その中にですねこういう有名なことがあります。これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の階に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。高いところから明け物の光が我らを訪れて、 暗闇と死の影に座しているものを照らして、私たちの歩みを平和の道に、光の道に導くと書いてあります。で、これは今なくイエス様のご来臨を見せているわけですね。ルカ伝の2章ではイエス様がそれこそですね、このユダヤのベツレムの町でお生まれになったというですね、その記事が載っております。しかし読んでみると、本当だなと思ってですね、いや、イエス様は暗闇と死の陰に座している者たちを救うためにこそですね、それこそベツレムという小さなユダヤの町でですね、しかも旅館がない、宿屋がない、それで仕方がないからですね、これおそらくこの親戚かなんかの家でしょうね、その家の家畜小屋でですね、イエス様がお生まれになった。もう朝からです、皆さんの中で家畜小屋で生まれた人はいないでしょう。はい、まあですね、私の時代には、まあ、家でお産が多かったんですけど、今は病院ですよね。きれいな清潔なですね、なんと神の御子であるイエス様はそれこそ解剖家の中に寝かせられて、馬小屋でですね、お生まれになったということは、こういう書いてあるように、高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の陰に座している者たちを照らした。そうなんですよ、死の暗闇と死の陰に座しているものを照らすためにですね、天の父なる神様が私たちのところにまで来てくださった、下ってくださったということが、これが福音の一番の中心なんですね。一番の中心です。まだクリスマスじゃないですけれども、でもね、一番暗いところまで置いてくださった。皆さんもきっとですね、そういう経験がおありかと思いますけれども、私もですね、クリスチャンになる前は、まあ、それこそ闇のどん底におりましてですね、この私は武田と申しますけれども、武田家はもう本当ですね、暗闇のもう陰に沈んでおりました。私のおじいちゃんはですね、はい、お医者さんなんですよ、はい、そして、その当時としては田舎からですね、私の整形場まで来て勉強しておりましてね、結構金持ちのお坊ちゃんだったんですね。けれども私の父はですね、そんな金持ちのドラ息子でありましてね、とにかくお酒が好きでですね、もうそれほど浴びるほどに父は飲んでたみたいです。で、飲んでですね、飲んだら大体お酒と女ってつながったでしょ。で、このですね、酒屋さんに行って女の人を連れてきてね、で、その女の人と一緒に私の母がいるのにかかわらず一緒に寝るという、まあもう不届きなとんでもないことを父はやっておりまして、ね、そしてそれをちょっとでも母が注意しようものなら暴力でグワーンとですね、母をこう投げるというですね、まあ本当に恥ずかしい暗闇のどん底にいた我が家でした。ですから、この私の兄がですね、私は実際は、ね、最近死んだんですけど、はい、90で死んだんですけど、はい、でその兄は、私は小さくて分からなかったんですけど、私の父の葬式の時にはですね、母がですね、この姑さんにですね、食って買ったって言うんですね。あんたの育て方が悪いけん、こんなドラ息子できてね、もう酒飲みで、もう苦労したってですね、言った、ついに溜まっていた頃、パッと言ってたみたい。でも、姑さんがカーッとなってね、なんていうこと言うのかと、このをですね、嫁はと言ってですね、あんたのちゃんと使い方が悪いから、息子はこうなったって言ってね、なんと、そう、旦那のですね、お葬式の場で、姑とですね、お嫁さんとバトルを行うという。まあ、皆さんね、本当なんという、ね、悲惨な葬式でしょうかね。そういう中で私は生まれ育ちました。ですから、まあ本当にですね、もう戦後ですよ、1945年に戦争終わったでしょ、47年に父が死んでですね、ですからもう貧乏のどん底に叩き込まれてですね、皆さん貧乏を経験した方どれぐらいいらっしゃるでしょうか。は本当に極貧ですね、を経験いたしました。もう本当に貧しかったんですよ、はい、もうですから、昔はですね、皆さん今は通れないけど、 昔はですね、小学校に行きますとね、私の2年生の頃から給食が始まったんですね。で、給食費っていうのを必ず払わないとダメなんですよね。学校が払ってくれないんですよ。だからちゃんとですね、給食費を払わない人はね、この黒板のここのところにね、未納者とか言ってね、名前が書いてあるの。それで、それが払えないと、ずーっと名前が載ってるの。私は貧乏ですからね、嫌だなあ、あの名前はと思いながら、いつも私は貧乏でね、消えることがないんですよ。まともに、この、給食費も払えない。いや、本当に貧しくてですね、もう辛い思いをしました。まあ、今はですね、このアスファルトですけど、昔はアスファルトじゃなかったんですよ。石ころ、ゴロゴロの道でした。はい。で、そこをですね、私、裸足で学校に行ったのよ。靴もなかった。昔は下駄あった。下駄もね、なくてね。そして、雨が降ると傘もなくてね、走ってね、学校に行くという。まあ、本当皆さん、今の皆さんがお考えになるとね、考えられないような貧乏な生活を経験しましたですね。まあ、そういう中で、まあ、高校まで行かせてもらったんですけどですね。まあ、高校まで行ったのは行ったんですけど、母がもう、すべての課題を売り飛ばしてですね、高校まで行っておかないと、プロするかと入れてくれたんですけど、学校に払うお金がないんですよ、ね。こういうじゃない。こうしたらもう、今でも明確に、その先生の名前まで覚えてるんですけど、呼ばれてですね、おい、お前なんだ、なんで金払うのか。お前のような貧乏にはね、高校に来たらいかん。もう義務教育は中学までだから、お前のように貧乏に来たらいかんって怒られてね、私はもう深くで涙が出ましてですね、金ないんだもんね、払いたいけど、いや入ったの入ったけど本当に貧乏で泣きたかったんですよ。まあ、それでね、何が幸いするか分かりませんけど、人生というのは神様が握っているからですね、いや本当その貧乏のおかげさまでね、私はですね、新聞配達をするようになったの。新聞配達ですね、まあ、それこそ超夕刊があってですね、朝4時に起きていって、夕方はもうですね、学校終わったらすぐ販売所に行ってですね、そしてそれで配って帰ってくる、6時半頃帰ってくるんですね。もうそういうとんでもない生活をしておりましてね、まあ、それにおまけに私も高校に行った以上はもうですね、大学に行きたいからですね、しかしもう絶対もう私にしちゃいけない、公立高校しか行けない、公立大学しか行けない、しかも私の地元には熊本大学という国立大学、これしか行けない、それに取られるとダメですからね、とにかく勉強に追っかけ回されてですね、貧乏で、そしてもう本当に苦労の多い、それこそ小中高大学生時代でした。まあ、でもね、神様は生きておられるんだよ、神様は見ておられるんだね。私がその貧乏のどん底にいた時ね、新聞配達店でね、私がイエス様でやったの。その熊本バプテスト教会の教会員がね、このそこに来ていたわけ。その新聞配達で一緒に新聞配達してたわけですね。で、その彼が私に熱心に伝道してくれて、高校生よ。熱心に伝道してくれて、そして教会に引っ張って引っ張ってね、私を連れて行きましたですね。私はもう忙しくて、もう勉強で忙しいのに、日曜日教会行けないような状況。けれども彼が熱心でね、とにかく熱心で、彼が私を説得して説得して、行きたくない教会に、熊本バプテスト教会に引っ張っていってくれたわけですね。でそこで私は、それあの熱心な兄弟姉妹の勧めによってですね、高校3年生の時から教会に来始めて、大学1年生の12月にですね、今も忘れることができない12月にバプテスマを受けてクリスチャンになりました。私も何も分からんですね、本当分からんちんでね。でそのですね、バプテスト教会は信仰告白をするでしょ。はい、皆さんこの方の信仰告白は大事かどうかご判断ください。いいと思う人は手を挙げて、みんな手を挙げて、はい、じゃあはい、この人はバプテスマを受けていいです、そしてこの教会になっていいですって、これがバプテスト教会方針、これは昔からと同じなんです。で私がね、 バプテスマの信仰告白をして、そしたらね、私はあんまり分かってなかったのね。なんかむやむやむやむ言ったわけよ。そしたらね、一番前に座ってる、ちょうど先生、桜井先生が座ってるんですけどね、一人の代表質疑が座ってる、耳の悪いおじさんですね、年寄りって。そのおじさんがですね、それ尋ねられたらですね、はいって言われて、どうもこの兄弟は信仰が分かっていないようです。こうしちゃったの。ピンポンですよね。本当分かってないの。あ、よかったなと思ったら、そしたらちゃんとね、桜井先生じゃなく僕先生がおられまして、で、朝慌てて出てきてね、いやいや、この兄弟はね、表現の仕方が悪いだけね、信仰分かってないわけじゃ、分かってなかったの。先生が何とかかんとか言いくるめてね、はいって言って、それで結局、主人様は言いくるめられて、賛成して、私はその時にバプテスマを受けるようになりました。さっぱり分からなかったのよ。まあでもね、神様は具合だね、本当分からない。私を捉えてくださっててね、やがてその教会でですね、聖霊様の働きが起こって、私は聖霊のバプテスマを受けたんです。びっくりして、本当エス様が生きてられたの知らなかった。まさかエス様が生きてるなんて思いもしなかった。いやもうびっくり仰天してね。それで私もあまりもの感動にですね、来なさいとも言われないので、はい、牧師になりますと言って、献身を決意したのがね、大学1年生の最後の頃でした。で、私は、熊本大学のですね、法科も難しいんですよね。で、文学部と法文学と一緒だったんですね。で、法科から文学部の方は、入学試験の点数が全然違うからですね、移れるんですよ。で、私は、しかし、今から牧師になるのにね、この、法律を勉強しても仕方がないなって、私はこのカントとかヘーゲルというですね、いわゆる哲学を勉強したいと思って、それで哲学科に転科を要請した。あ、いらっしゃい。哲学科はもう人がいなくてですね、で、卒業しても就職もないのよ、あんまりね、人気がないの。立派な先生方がいらっしゃるので、ね、いらっしゃいということで私は受け入れられて、そして、熊本大学の哲学科を卒業して、聖堂の進学校に行くというのは、そういうことになったんですけどね。いや、本当に私はびっくりした。まさかイエス様がね、生きておられるなんて、まさかイエス様が私のために十字架について死んでくださったなんて、もうとんでもない、信じられないこと。それが真正面から、昨日もお話をしましたけどね、クリスチャンになってから罪が分かったんですよ。なる前分からない。もうなってから聖書読んだらね、書いてあるよ。会員するなと言わない。心の中でね、女性を見て、みだらな思いを持つ者は会員したとか言う。そうなるとですね、もう男の、若い男の私には、とてもじゃないけど、目を開けて歩けない。もう、すぐみだらなことを、もういつも、こう男と思うんですよね、皆さん。まあね、本当男は大変ですよ。はい。本当に私はもう、自分の内側を見ると汚い思いがぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ湧いてくる。一生懸命お祈りして悔い改めて、でもまた湧いてくる。もうどれだけ一生懸命に清めても出てくるの、その汚い思いが。もう私も絶望してですね、本当にもう号泣しました。ところがね、その時初めて十字架があった。パッと見たらね、私のためにイエス様が十字架にかって死んでくださっているじゃないですか。私はそのことが分かった時に、もう号泣してね、うわーと泣いてね、イエス様ありがとうございます。もう神の愛が迫ってきて、もうたまらなかったんですね。そして本当に、あ、十字架が福音の中心だ。この十字架に全てが、もう十字架、十字架、十字架、もう十字架、もう本当にですね、十字架を示されて、はい、恵みに預かって、今日もね、60年近くをクリスチャンとして過ごしてまいりました。本当に十字架の恵みに預かりましたですね。まあ、そのようなことで、私もここに書いてあるように、暗闇と死の影に座していた、それこそそこで座っていたんですね。この、神学用語で、dead in leaven というですね、ドイツ語があるんですよ。生活の座というです。それこそ我々が生活しているところ、 ここに書いてあるように暗闇と主の影にそこに座っていました、出していました。もうどうすることもできない、まあ、しかしですね、そこに光としてイエス様がやってきてくださった。そしてこの暗闇の中に出していたこのものを照らしてくださって、そして十字架を示してくださって、そして本当に信じるということの素晴らしさを教えてくださいました。それで私はもう献身して伝道者の決意をしたようなことでした、はい、ですから聖書を読んでみると最初から、ね、イエス様は暗闇と死の陰に座している私たちのところに来てくださったんですよ。ですからイエス様のご生涯をこの福音書で読んでみるとですね、とにかくイエス様はですね、この私たち罪人のためにもうものすごいものすごいね、深い深い思いを持っておられて、こう書いてあるんですよ。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べて、ありとあらゆる病気や災いを癒されたと書いてある。イエス様はですね、聖書を読んでみるとね、例えばこのマルコ人の2章でですね、この一人の兄弟がチューブでした。でもイエス様がおられる時とね、一人いっぱいとなって、もう近寄れないのよ、家に入れないのよ。せっかくイエス様に癒してもらいたいと思って連れてきたけどね、近寄れない。で仕方がないのでね、屋根に登ってね、屋根の瓦を剥いでね、そしてねイエス様の前に釣りをしたというの。それぐらいですね、イエス様に近づくのは難しかったんですよ。もうとにかく近寄れない。だからあるところでは12年間、出血が止まらない病気の女がいたでしょ。で彼女はイエス様に触れてほしかったのね。でも近寄れない、もうあんまり人が多くてね。で彼女はこそーっと言ってね、そしてね、もう正面からイエス様にお願いできないから衣の外にポッと触れてた。その瞬間癒しの流れがドーッと入ってパッと癒されたんですね。ということで、どういうことを言いたいかと申します。とにかくイエス様は人気者でね、もう近寄ることができないんですよ。もうとにかくみんながやってきてやってきてね、遠いところは外国からまでやってきてね、でイエス様お願いしますという。でもイエス様はですね、もう本当はね、家の中にじっとしてて もう人はどんどんやってくるんですよ。私はアメリカのですね、進学校を出たんですけど、アメリカのオーラロバーツ、有名な野手の伝道者ですね、ビリー・グレアム、ビー・オーラロバーツ、それからオーザー・スミス、これは有名な伝道者たちですけれども、そのオーラロバーツ大学に出ました。でやっぱり野手の伝道をものすごい力を持ってるんですよ。とね、クルセイドって言われるんですよ。そしてね、天幕があってクルセイドしますとね、大きい天幕は1万5000か2万入るんですよ。いっぱい入るのよ。ところがね、もうあまりにも人気があってね、もうとにかく座れないんですよ。もうその周囲をね、一重二重さえずっとの一方奥の人が中に入れないでですね、メッセージを聞くと、それぐらい人気があって近寄るのは大変だったんですよ。もう多くの人がね、福音を聞きに集まって、まあ、そういうことをアメリカで見ましたですね。すごいなぁと思ってですね。まあ、しかしイエス様はもうそんなもんじゃない。もうとりあえずイエス様が行かれるとか、もうですね、いっぱいゾロゾロゾロ人がついてね、もうあってですね、もう近寄れないんですよ。ですからイエス様はご自分が出て行かれなくてもね、もうじっとしておられても、どんどんどんどんどんどん人が集まってくるんですよ。ここに書いてある。ところがイエスはね、にもかかわらずイエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べたり、ありとあらゆる災いを癒したり、もう町々村々で、ね、おイエス様が回られたと書いてあるんですね。これどういうことかと申しますとね、イエス様は、あ、自分はここにおるからみんなですね、甘い水飲みたいものを来なさいと、いっぱい人が来る。けれどもイエス様はそうじゃなくてですね、どんな人が来てもここまで来れない人がいる。その場で苦しみの中で暗闇の中に座している人がいる。 で、その人のところまで行かなければいけないと、ありとあらゆる小さい町々がずっと回って歩かれたと書いてあるんですよ。ですからマルコ・エルの9章を読んでる最後の方ですけどね、イエス様がこのエルサレムに登られる前にですね、エリコを通られました。そしてエリコにですね、一人のバルテマイという盲人が座っておりました。彼はね、イエス様のことを聞いてました。ああ、誰かイエス様のところに自分を連れて行ってくれないかな、そうしたらきっと自分は癒されて、この貧しい小敷の生活をやめられるのに、目が開かれて普通の人と同じように生活できるのに、ああできたら自分はイエス様のところに行きたいなと思ってた。でも誰も連れて行ってくれない。で、彼はああイエス様が近くを捉えたらいいのにと思っておりましたらね、なんとね、ザーザーザーザーですね、一軍がやってきますよ。そしてイエス様だイエス様だとですね、声が聞こえました。彼はチャンスを持ったんですね。もしイエス様がそこを通ってくださらなければね、彼のように動くこともできない、誰も面倒見てくれない人は分かっているんです。イエス様のところに行きたくても行けないんですよね、行けないんですよ。ですからイエス様の方から来てくださらなければ救われなかったんですね。でもチャンスが来た。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいって言ってね、彼が大声で叫ぶんですね。助けてって言ってです、もうこの時このチャンスを逃したら自分は一生が盲目のままで小敷のままで貧しい生活を一生がしなければならない、なんとかして救われたいと思って彼は必死で叫びました。そしたらイエス様が連れてこいってですね、で彼をお呼びになりました。そしたらみんなはね、本当はもうそうじゃなくてもイエス様のところに連れて行かなければならない、連れて行かないでね、これ黙っとけ、役場長お前言って怒ったとか言って、連れないですね、この世の人のですね、本当にイエス様のところにお連れしなきゃいけないのに、彼はどんなにイエス様に触れて癒してもらいたかったでしょうか、行くことができなかったんです。しかしこの世にはそういう人がたくさんいるんです。私もそうです。もしですよ、私のところに友達の高橋君という人がですね、新聞配達員に彼がいなかったら、私は自分の方から教会に行こうなるということ、これっぽちも思わなかったし、兄弟には誰も親戚に誰も食いちゃいませんし、一回もキリスト教のことを聞いたこともない、支えたこともないですよ、はい、ところが神様はなんとね、私のところに一人の人を使わせてね、教会に行くように導いてくださいました。イエスはここによると、暗闇と主の陰に出しているところにまで下っていって、そしてそこまで行って救ってくださるとね。だからイエスはいつもね、もう町々村を出て行かれた。だから51人じゃできないでしょ。それでイエス様はですね、弟子たちをお使いになったんですね。また群衆が飼う者のいない羊のように言われ果てて打ちしがっているのを見て深く哀れまい。これはいつも言うですね、これスプランクの前というギリシャ語ですけど、団長のもう群衆を見たらかわいそうでかわいそうで、なんとかしなければいいかなという思いがですね、イエスの中溢れてるんです。それで収穫は多いが働き手が少ない、いっぱい作られなければならない人がいるんだけれども、でも働く人が少ない、どうかしよう、弟子をお越しくださいと言って十人の弟子を使わせてくださったんですね。でその時に使わされたお言葉の中にここで、むしろイスラエルの家の失われた主のところに行きなさい、行って天国は近づいたと述べ伝えなさい。そうです、福音というのはですね、いつも待ってる、待つんじゃないですよ、ここにね光があるから、ここに甘い水があるから、あやってきなさいと待つんじゃなくてね、この福音というのはいつも出ていくんですね、行って行って行け行けということを言ってるんですね。イエス様も天の御座を離れておいでくださいました。そしてイエス様もありとあらゆる町々村々をじっとしててもいっぱい人が来るなんですね。もうですね、とにかく全ての町々村を出て行ってそこに座してです、ね、待っている、そういう人のところに行った。だから福音を待っている人いるんですよ、いっぱいいるんですよ、はい、知らなくて私も知りませんでした。もし友達が私を誘ってくれなければ、 教会に行くということはありませんでした。神様が誘って私のところにですね来てくださったんですね。ですから福音というのは必ず高いところから日が下ってきたようにですね、その暗いところに行く、出ていく、これが福音なんですよ。イエス様も出ていく、そして弟子たちを使わせて行って行って行って出て行ってということをおっしゃったんですね。ですからイエス様はこの最後のですね、この大宣教命令のマタイ伝ですと28章ですけれども、その時にもイエスはおっしゃいましたですね、待ってちゃダメだよってですね、ちゃんとですねイエスはおっしゃいました。こうおっしゃいました。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にさ、行って弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授ける。彼らあなた方は行って、そうすごく大事なことで今日出て行きなさいというメッセージですけど、出て福音というものはイエス様が父なる神様が下ってきてくださったように、出てきてくださったように、そしてイエス様が伝道の時には待っていないで、ムラムラ待ち待ちっとですね、バルテマイのようにイエス様が来てくださらなければ助からないも助かるんですよ。そこまで出て行かれたんですね。出て行くというのはこれは福音の本質です。ですから必ず行ってということをしっかり根性を聞いてほしいと思うんですね。行ってということですね。福音は必ず待ってじゃなくて行って福音を伝えるというのが福音のあり方なんです。ですから今回もですね、こうして聖会を開いておりますけれどもですね、本当にですね、私たちがただ日本の教会自分たちのところだけではなくて全世界に出ていくというですね、これはもうイエスの命令ですからね。マタイ伝でもマルコ伝でも全世界に出ていって全ての作られたものに福音を述べたら行けとか言うんですね。そして使徒言行録でも聖霊があなた方に下るときあなた方は力を受けてエルサレムばかりではなくユダヤ家とサマリアの全土さらに地の果てまで私の証人となるとか言う。聖霊が下るときにですね、エルサレム真っ向はですね、この教会のエルサレムは狛江でしょうね、狛江であり調布とかその辺のところでしょうね、はい、そしてユダヤとサマリアの東京ですね、関東地区ですね、これがおそらくユダヤとサマリアの地区、そして地の果てにまで、そうです、この周辺地域だけではないですね、地の果てまで福音を伝えようっていうのはこれはイエス様のご命令なんですよ、はい、地の果てまで出ていくというのはですね、いや本当そのおかげさまで私たちは、私はクリスチャンになっているんですね。昨日もお話申し上げましたけど、私の母教会は1898年、19世紀の終わりにね、アトランタ、ジョージアからですね、やってきたクラークという宣教師夫妻によって開拓された熊本バプテスト教会、1906年に開拓できております。私はその50年後の1960年にそこで救われてるんですけど、あの大変な時代にアメリカからですね、日本までやってきて福音を伝えてくださった。ご存じのようにバプテストではですね、この婦人連合を中心にですね、世界選挙祈祷の献金をしますよね、ラテン文献金とですね、もともとですね、このサウザンバプテストの選挙地がですね、最初に日本に来た時2組がね、結局日本に着かなかったんです。結局大嵐にあって船が沈没してですね、2組の選挙地がついに着かないまま殉教してしまったんです。大きな犠牲が出てるんですよ。いや本当ね、この私たちが今このような福音の恵みに預かっているということの中にですね、どれぐらい欧米の特に我々バプテスですけど、サーザンバプテスの教会のですね、立派な宣教師たちの大きな犠牲があって今日があるんですよ。あの方たちが出てきて伝えてくれたんですね。いや本当ですね、私はもう昨日申し上げたと5年ぐらい前ちょっとアメリカに用意で行ったんですよ。でアトランタ、ジョージアに行って、でその近くの教会に来ましてですね、私の友達はバプテスやらないんですけど、お前どこに行くか、もちろんサウザンバプテスの教会を何するとというか、お礼を言いに来たよって。俺がね1960何年に救われてるのは サーザンバプテスト教会の、その当時は宣教師先生にもらえたんですね。本当お世話になった。あなたたちの国からね、福音を伝えに来てくれて、伝えていただいたから、こうしてね、イエス様を知ることができた。こんなすごいことを、これよりも、誰もできない。これやっぱりね、皆さんの、アメリカのサーザンバプテスト教会の皆さんのご苦労によって、これがありますと言って、とても喜んでですね、証しをしました。みんな喜んで立ち上がってですね、わーっと喜んでくれました。本当にですね、それこそ出てきてくださったんですよね。出てきた重要なことです。で、私がですね、今度お話をしたことありますけど、今から40年ぐらい前ですね、このカナダのトロントにありますですね、このピープルチャーチというところに行きまして、世界宣教の学びに行ったんですよ。ピープルチャーチ、これ大きい教会で、その当時も2000名ぐらいいたんでしょうか。そしてね、200組の宣教師をね、支えているという、まあすごい教会ですよね。カナダトロントですね。でそこに行って、この宣教師を送るための学びをしに行きました。その時ですね、私はそこに行って1週間泊まり込んでですね、毎日その教会に行って、そこの牧師先生、伝道師たちと話し合いをして学びました。その時2つのことをはっきりとおっしゃいました。一つは、今回第8回のですね、世界宣教リバイバル政会ですけど、世界宣教を教会が推進するためには必ずリバイバル政会を、世界宣教大会を年に1回必ず行いなさい。そして、ね、そこでね、この献身者を募りなさい。誰か出ていくものいないのかですね。ぜひ皆さんにも覚えて乗ってほしいんですけど、例えば今野口先生がお宅の教会から出て行ってますよね。するとね、最近次男坊の聖君が高校に入るために帰ってきました。そうしたら大変なんだよね。彼が帰ってきて、こう塾に行って調べてみるとね、国語の実力が小学校3、4年しかない。漢字ができない。これで結局がっくりしてですね、小学校2年ぐらいでインドネシア行ってるんですよね。だからまともに日本語の教育を受けないまま行っちゃったんですね。そして行って帰ってきたでしょ。そしていよいよ高校にということで中学3年でということが帰ってきたんですけど、さっぱりついていかないんですよね。わあ、こういうですね、この宣教師の指定教育の問題も、いやこれは我々はしっかり祈らないといけないんだなとよく分かりました。ですから政界を開いてですね、確かに出ていくものをですね、皆さんの中から私も世界選挙行きたい、ぜひ手を挙げてほしい。しかしそのただ宣教師だけじゃなくてですね、教育宣教師であるんですよ。子どもたちのね、教育のために行ってくれる、そういうですね、宣教師もぜひですね出てほしいんです。子どもの宣教師のために行って、まあ、そういうですね、政界を開いて献身者をつなげなさい。2番目にですね、政界を開いて毎年ね、今年の教皇の教会になるんですけれどもですね、フェイス・プロミス・オファリング、フェイス・信仰・プロミス、信仰を予約に、フェイス・プロミス・オファリングをつなげなさい。必ずね、この先生のために今年1年間毎月じゃあこれだけ献金したいと言ってね、フェイス・信仰を持って予約してね、ただ漠然と作業になって、本当に祈りながらね、この先生のために捧げますって言ってね、フェイス・プロミス・オファリングを捧げなさいっていう、そういう勧めを与えてですね、そして大事なことは日々祈りを捧げることです。どれくらい祈りが必要でしょうかね。この教会がいつも祈ってくださっていることを感謝していますですね。本当にですね、献身者を募り、献金者を募り、祈り人を募りですね、そしていろんな御用する人を募るために政界を毎年開けってですね、言ったら、そのことがそこで教えられている。そしてね、入ったらですね、すぐですね、そこにも準備してありましたが、世界宣教献金というね、パンフレット、あれは英語でやったんですね。大空のスムーズが書いたんですね。英語のパンフレットを置いてありました。で、世界宣教をしたい教会はね、ただいわゆる一般献金だけじゃダメよ。必ずフェイス・プロミス・オファリングをしなきゃいけないと、ね、強く教えられました。ああ、 ああそうか、世界宣教するためにはこういうふうに聖会を開いてね、毎日聖会を開いて校長先生を呼んで御言葉を聞いて近親者を募り献金者を募り祈る人を募り御用する人を募ってやっていけないとできないんだなということを学びました。それから10年下がったでしょうかね、あの世田谷区に宣教協会という協会があるんですよ、はい、宣教ってそこに福田先生と言ってですね、ウィークリフ聞いたことあるかもしれませんが、世界聖書世界宣教翻訳協会、世界一番大きな世界宣教の団体、一番大きい古いですね団体です、世界宣教の団体です、一番大きい。それは聖書をね、まだ聖書が自分たちの言葉で読めない人たちのために聖書を翻訳する団体ですね。で今でもものすごい活躍をしてるんですよ。で私どもの母教会の熊本教会でこのその当時そのウィークレス聖書翻訳協会からパプアニューギニアにあのキキカラという一人の女性の宣教師を使わせておりました。彼女は優秀な人でした、できる人です。で彼女はあのイギリスの進学を卒業してですね、そしてウィークレスにアプリケーションなしを受け入れられて、そしてパプアニューギニアに行ったんですね。とんでもない田舎ですよ、はい、そこに行ってウワレ語という言葉をですね、ウワレ語に翻訳するその仕事をやってたわけです。ですから私はその当時その宣教会の理事長をしていましたから、そこでですねこの宣教協会でウィークリフが主催して世界宣教セミナーをするプロリダからですね、トム・チリーというですね有名な先生を呼んで世界宣教セミナーをすると言ってですね、ぜひ出てこいということでお呼びがかかりました。私はもう30年ぐらい前ですね、はい、そこの世田谷の教会に行ってその時学びをしたんですよ。その時ですね、皆さんにお話したことありますけど、その時ね、トム・チーリーがね7つのことあるんです。一つ、第一番目フェイス・プロフェッション、これは先ほど申し上げたね、私がこのオズワルド・スミスのピープル・チャーチに聞いたことと同じこと、まず第一番目に世界宣教する教会はフェイス・プロミス・オファリン、信仰や献金をする。2番目、これも同じく世界宣教大会を毎月やること、これが2番目。3番目にですね、祈りによって宣教のサポートをする。3番目、祈りに日々によって世界宣教をサポートする。4番目ですね、主任牧師が世界宣教のメッセージを from time to time ですね、時々大事な時には教会にメッセージを。で、この5番目に、この世界宣教のことをするときに、信徒が運営するように、献金を集めたりして、いろいろ牧師じゃなくて、信徒が中心になってしなさい。そして6番目にですね、この毎年、世界宣教のミッショントリップですね、をしよう。で、今、コロナで3年ほどできてないんですけど、その前はですね、私の教会でも、毎年ですね、今年はインドネシアにやろう、あっちにやろうって言ってですね、ミッショントリップをですね、宣教師を送ったところに行って、そこに行って見ないと現状とわからないからですね、教会に行って、それが生活して、あ、こういうふうにしてやってるんだなということがわかると、祈りも具体的になるし、また献金も集まりますからね、毎年ミッショントリップをせよ。で、7番目に、地域の外国人に伝道せよということですね、まあ、この前ちょっと話聞いたら、なんかネパールの方のことを聞いたんですけど、うちの教会も毎週日曜日には30名、40名のネパール人がやってきます。そしてネパールの人が説教してね、すっごいですよ、ものすごい熱気があってね、またですね、チーさんといってですね、中国の方がおりまして、彼女が中国語で部屋を導いたですね、今、不思議にですね、韓国のですね、このイーソノク先生、ご夫妻が帰ってきておりまして、韓国人の方も何名かもいるんですね。だからもう考えたら日本人もおるけど、ネパール人、中国人です、韓国人、一緒にですね、恋愛できるんですが、まあ、世界宣教する教会は、地域にいるね、そういう外人がいたら伝道しなさいよってなこと、こういうことをトム・チーリー氏が教えてくれてね、でその2つだけだといって、フェイス・プロミス・オファリングと世界宣教献金の世界宣教大会の大事さを語ってくれたんですね。そしてその中でとにかく出ていくためにまず献金者を募れ、 そして献金者を募れ、祈る人を募れと言ってですね、で世界宣教の道行きをしてくださいました。いやー、今回もこうして第8回目の成果ですよね。まだまだ今からですね、50も60も続いてでしょう。うちの教会が50回です、今年がですね。よく続いたなと思って、ね、感謝してるんですけれども、とにかく福音は出ていかなきゃいけない。だからイエス様もおいでになって、そして自分は人としてもいっぱい人が集まるけれども、町々村々を出ていかれた。そして弟子たちを行って使えよと言って世界に送り出された。私がアメリカで一番お世話になったのはですね、メーベル・フランチスというですね、このアラヤス教団の宣教師、女の先生です。立派な先生だったね。で、彼女は日本に60年近く使えたんですよ。立派な先生。でも私が最初にお会いした時にアメリカだったんですよ。その時は先生はもう85ぐらいでしたよ。はい、もう日本アメリカに帰ってきておりました。で、ある夏ですね、アメリカの学校ではサンマーベイケーションって、夏は寮は閉まるんですよ。寮におれないの。だから全部自分の誰か知ってる人のところに行かなきゃ、その夏どこにも行くところなかった。で、困ってね、どうしようかなと思ってたらですね、有名な井上哲夫というですね、日本キリスト教団の赤坂教会の牧師の先生と付き合いで、その先生がね、なんか困ったことがあったらね、このベイビー・フランシスという先生がおられるから、そこ行ったらいいよと聞いておりました。あ、そうか、だったらちょっと行ってね、お願いしようかなと思って、遠いんですよ、オクラホマからね、1日半ぐらいで車を運転して、ずーっと登って行って、オハイオのですね、トレードというところに行って、先生のところに行って、トントンとですね、うち一個ですね、おばあちゃんが出てこられました。お前日本人だなとおっしゃるんですよ。はい、正真正銘の日本人でございます。先生、こういう格好しかで困っておりますから、お助けいただきたいと思って来ましたと。ああ、よかったよかった、入れ入れと言ってですね、先生が私を迎えてくださいました。で、私はそのまま先生にお世話になってですね、で翌日ですね、また呼んで、こちら手元です、手元ですと来い。ね、昨日お前がね、ここに来た時にね、エス様が言われたんだよ。この青年はお金がないで困って、バリュートやと、全バリュート。お金で困って、将来で、ね、日本に帰って、宣教に携わる器だから、助けてやってほしいって言ってね、エス様が言われたんだよ、お前。金ないと、すいません。その時にエス様が、先生がね、こうポケットからね、紙を出して、これチェックだって言ってね、で、実は何時間前にこれは自分宛に送ってくれたものだ。200ドルか300ドルだったでしょうかね。で、それをですね、出しながら、これお前にやれってね、エス様が言われたから、お前にあげるよってですね、裏書きをして、私にくださいました。私はそれをもうもらいながら泣けて泣けて仕方なくてですね、イエス様ありがとうございます、感謝します。いや、本当に素敵な宣教先生。そしてね、帰って日本で帰ってこられたらね、先生がね、90歳でよ、日本に最後の旅行っておいでになりました。そしてわざわざね、広島が本部なんだけど、そこから福岡までやってきて、私の開拓の教会に来てメッセージをくださいました。私は泣けて泣けてね、はあ、立派な先生いらっしゃるんだね、こんなお方たちで、福音の宣教によって日本には救いが来たんだなと思って。先生はね、この宣教や牧師のお嬢さんだった。いつもお母さんがね、全然行ったこともない日本のために、お母さんが牧師友人がね、泣きながら日本人の魂の救いのために祈ってたんです。で、自分はお母さんみたいな、お母さん、私はおいくだったらね、宣教師になるけん、泣かんでいいよと言ってた。もうなるつもりなかったんだけど、お母さんを慰めたんでね、もう熱い涙を持って、日本のためにお母さんが祈ってた。ところがやがて、彼女がですね、青年期になって、主から直接幻を、日本の幻に出会えてですね、日本に行けっていう命令を受けて、日本においでになったんですね。そうして、1930年代のですね、ものすごい恐慌、パニックですね、あった時に、もう、その使わせたアライアンスの教会から、もう帰ってらっしゃい、もうお金を送れないから、ダメだってことで、先生はそれを受け取った時に泣きながら祈るんです。 神様は私はあなたから召されて日本に来たんですけど帰るべきでしょうかどうでしょうかって言ったらイエス様がね、いや帰らないでいい、私があなたを使った教団を通したんだけど私が使わせたから私はあなたを世話する英語で I am taking care of you、 私は全部ちゃんとするから、ね、心配するな、私がお前を握ってるよってイエス様が言われて、それでね本当に困難な中もその時期も日本に来て、そして1945年戦争でしょ、で戦争の時期も、ね、祈ってたんですね、神様どうしましょうか、アメリカに帰りましょうか、日本にとどまりましょうか、で神様が幻を見せた、どういう幻かというとね、この連合国側と両方がですねわーっと国がこう争いをして、でその時にね両方の側をこのですね、このどなたか紐を握ってるんですね、そして神様がその時に、私はね、すべてを握って、私が許すまでは戦争は起こらないし、起こったらね、私がお前を全部ケアするから心配しないで、日本に残ってね、今こそ日本のために祈れ、帰らないで、ね、日本に残って、戦争中残ってですね、大変な困難の中、日本のために祈ってくださったんですよね。いやこういう立派な宣教師たちがね、海外から使わされて出てきたんですよね。福音というのは必ず出ていかなければいけません、はい、イエス様が出て行って福音を伝えるとしてもちろんですからですね、狛江駅前、狛江の駅前にも出て行ってください、はい、この辺にも出て行ってください、と同時に全世界に向かってですね、教会が人材を派遣して、また献金を送って祈りを送ってですね、ぜひ全ての福音のために福音が伝えられるんですね、この教会が出て行きなさいとのお言葉に従って立ち上がることができるように心から祝福を祈っております。一言お願いいたします。愛する天皇様、出て行って福音を伝えるとはあなたの命令です。どうぞこの教会が出て行くことができるように、そしてイエス様のこの素晴らしい福音を一人も多くの人に、全ての人に伝えることができるように助けてください。この教会を祝福してください。このあなたの言葉は聖なるです、この呼びかけに応える教会となることができるように助けてください。どうぞイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。はい、今日は倒れないしました。感謝します。
武田先生ありがとうございました。それでは応答の賛美をいたします。神聖賛美歌381番地の果てまでを賛美いたします。お差し支えない方はご起立お願いいたします。